小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三田悟です。2020年1月16日の番組です。年末年始は恒例の小坂さんの、はい、漢字一文字、はい、教えていただきましたけれども、なのでもうおよそ1ヶ月ほど小坂さんは年末年始何をされていたのかという情報がないままに、
確かに
もう、今年2回目の番組を迎えているわけなんですが、
そうですね、
実際小坂さんはどんな風に過ごされてたんですか、
年末年始。
はい、
いや年末年始はね、あれですよ、まあ、去年の暮れは、
まあ、僕はもう一個燃え当たってるんですけど、
そう、もうあの人生のメモリアルなイベントが、
はい、
まあ、つまり、
はい、
スターウォーズの完結編の上映がね、公開がありましたので、
エピソード9堂々完結しまして、まだ絶賛公開中ではありますけれども、
あれでしょう、はい、1年どころか、うん、もう数年この日を見てきたみたいな感じだったからねスターウォーズ、これ聞いてることは分かんない方いらっしゃるかもしれませんが、私スターウォーズフリークですからね、
はい、
はい、
いや、
スターウォーズの、じゃあ12月20日の話をしましょうかね。
わかりました、
はい、
あのもちろんご覧になってない方のためにネタバレはしません。
ネタバレはしない、
はいはい、ではお願いします。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、1月31日の名古屋開催はご好評をいただき満席となり、受付を終了させていただきました。次の開催は2月28日金曜日が東京、3月13日金曜日が福岡開催となっております。昨年までに比べて今年は開催回数が半分になっておりますので、どうぞお近くでの開催はお見逃しなくご活用ください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、小坂さんご本人もスターウォーズフリークとおっしゃっていますけれども、
はい、
40年間見守ってきたということです
よね。すごいですよね。これ世界中にそういう気持ちの人がすごい数で、
はい、
まあ、いらっしゃるわけなんですけども、まあそのマインドを世界で共有できた特別な日だったですよね。
公開初日、
その割にはね、私が見たあの横浜の某映画館は、
はいはい、
結構なんか物静かだったんですけどね。
あ、僕も公開初日に実は行ったんですけれども、はあ、結構余裕のある席数
で、あら、そうなの。
で、ただ僕の見た映画館ではそういうことはなかったんですけど、有楽町の方のとある映画館では終わった後初日拍手が起こってたって聞きましたね。
あ、それはね、私が見た映画館ではありました。
ありましたか。
あのまずオープニングにこうルーカスフィルム出るじゃないですか、もうその時点で拍手で当然終わったら拍手
そうでしたか、うん、そこまでの熱量の人
たちと、ただそのコスプレの人がね、うん、
はい、
いっぱいいたとか、
はいはいはい、
そういうのはあんまなかったな、まあ、いらっしゃったけどね、
なるほどなるほど、
あの若干名いらっしゃったけど、うん、まあ、そのあたりはなんか物静かにっていう感じはありましたが、
はい、
まああれですよ、なんせもう完結ですから。
そうなんですよね。
これはね、どうしても1分でも早く見たいじゃないですか、
うんうんうんうん、
なので特別上映がありましたでしょ、前日6時半から、
はい、ありましたね、前夜祭。
これをね、チケットを取るために目の前にこうパソコンとかパッドとか並べて、
はい、
ある日頑張ったんですけど、さすがにこれは取れず。
あ、そうでした。
だってあの日の6時半からの特別上映は全国で確か5巻か6巻ぐらいしかやってないから、
そうです
ね、東京で、ね、六本木1巻だけだし、うんうん、蒸発しましたよね、チケットがねなのでこれは蒸発だなと言ってもうすぐ頭を切り替えて次のカウントダウン上映ね、20日の0時、
はい、
これだってなんでブワーってもうやるんだけど、
はい、
繋がらないんだね。
あ、そもそもからして、
そもそもからして、
うん、
で繋がってもその次のステップに進めないとか、
うん、
最後の決済に進めないとか、
うん、
もう殺到してるので当然あるわけでして、これをこう悪戦苦闘してですね、そしてカウントダウンのチケットをとにかくゲットして、しまして、
はい、
続けさまに昼間のチケットをゲットし、
はい、
さらに夜のチケットをゲットすると。
そうすると24時間以内に3回
そう。そうなんです
よ。ご覧になったということですか。
エピソード8の時とかは、前回撮ったので。は
い、前回その。
もうその日は映画館で暮らしてたんですよ。
映画館、一つの映画館の中の前回を撮ってた。
全ての食事はポップコーンとかね。いう。さすがに体力いるので。
すごいわ、はい。
今回は、うん、そのカウントダウン見て、一回帰って寝て、お昼の回見て、ちょっとお食事して、それで夜の回見るみたいな。
なるほど、それでも十分すごいと思いますけれどもね。
そうなんですよ。そしてもう夜の回なんかは、私のスター・ウォーズ語り仲間の某著名作家さんとですね、某大学教授と一緒に見に行って、その後さらに深夜までワインを傾けて語り合うという、もうそういう特別な日だったですね。
なるほど。実際ご覧になって小坂さんはどうだったんですか。面白かったんですか。
いやもう私は良かったなっていう、ね、これだよねっていう感じだったし、
はい、
うん、大体そのここでネタバレはしませんが、
はい、
あのとあるね数字のオチももう私が思ってた通り、
うんうんうん、
すごい良かったですね、
うん、
でまあそういう一緒にその日見に行ったスター・ウォーズ仲間たちは皆さん良かったね派ですね。
いやもう本当に羨ましいのがですね、
うん、
僕も実は年末、とあるラジオ局でスター・ウォーズの特番やらせていただいたんですよ。
あ、そうなの、すごい仕事ありますね、はい、
でそのためのジャパンプレミアの取材、レッドカーペットの
ジャパンプレミア行ってるもんね。
はい、行きました
。さんは
上映はなかったんですけど、うん、主要キャストの、まあ、レイだとか
目の前でしょ、
目の前通りまして 声ももらいました。インタビューというか一言声をもらったりして、
すごい。
でフィンだとかあとはポーだとかと、
すごすぎ、
監督もいてルーカスフィルムの社長もいてみたいな感じの豪華な時間ではあったんですけど、で僕はやっぱりその特別な時間を過ごさせていただいたっていうのもありますし、
うん、
特番をやらせていただいたっていうそのやりきったぞっていう自負もあるんですけど、でもどうしても小坂さんのような40年間当時スタートの熱狂からご覧になっている方たちの愛情には及ばないようなある意味の嫉妬と悔しさがあります。
ああ、まあ仕方ないよね。でもなんか、まあ、こういうねなんか自分の中に推しの世界があるっていうのは豊かなことだなと思うね。
推薦の推で推しです。
そう、推薦の推で推し、
はい、
なんかその結構それぞれあるじゃないですか、
うん、
例えばそのスポーツの世界でも、はい、うん、このチームが好きとかね、うん、この選手が好きとか、
うん、
まあ、いろんなこう世界で推しってあると思うんだけど、
はい、
推しがあるっていいことなんだよね。
あ、でもその頑張りとか作品とかを見るためだけに、それのためだけに生きる理由があるっていうのは素晴らしいことですよね。
結構そうですよね、
うんうん、
これ私の身近に例えばそのオタク系の美しい生き方をしている方々とか、
はい、
あるいはそのもう本当にスポーツ、
はい、
とあるチーム命とかね、
うんうんうん、
あるじゃないですか、うん、でもみんなある意味本当にこうある人生のある部分が、
うん、
それをちゃんと見に行けるためにとかね、
うん、
頑張ってるじゃないですか、
うんうん、
だからそれってね、なんか人生に推しっていうのはですね、潤いを与えるよね、活力を与えるよね。
そうですよね。野球好きの人間になんでそんな野球が好きなのって聞いたら、お前バカかと、野球が好きなだけでこんなに毎日楽しいんだと。
あ、そうそうそうそう、
あ、なるほどなと。
一緒ですよね。
そういうことですよね。
スターウォーズが好きなだけで、こんだけ楽しいっていう。
小坂さんの生きてる時間の大部分がスターウォーズによって楽しくなっている
。楽しくなってるんですよ、うん、でしかもこれご存知の方多いと思うんだけど、一旦ジョージ・ルーカスさんはもう撮らないって言ったんだよ ね、
はい、そうですね、
エピソード3が終わった時に、
うんうん、
ということはなんか最初から9部作って聞かされてた私たちは、
うん、
あと3作見れないんだと、
うん、789どこ行っちゃったんだと。
なんだけどじゃあそこで 1,2,3 で終わっててもそれでもずっと繰り返し見て、
うん、
ハッピーなわけじゃないですか、
うんうん、
さらに、
うん、
ディズニーさんのおかげで、
はい、
なんと7が現れて、しかもいい感じで現れてまあ私的に個人的に過去個人の感想ですだけど、
はいはい、
そして89とね、
うん、
まあ、こんな嬉しいことはないですよね。しかもディズニーさんのおかげで、
はい、
なんと今アメリカにはスターウォーズワールドまでできてしまい、日本のユニバーサルスタジオジャパンのハリーポッターみたいなね、はいはい
は
い、
うん、
やつのスターウォーズ版がもうすでに具体的に生まれてますから、
うんうん、
もうこれも嬉しいじゃないですか、
うん、
でさらにいろいろ作るってディズニーさん言ってるので、これがね、まあ、自分たちにとってそれぞれその作品の好き嫌いはあると思うんだけど、うん、
はい、
やっぱそれはさておいて、
うん、
推しの世界がね、
うんうん、
あることの喜びですよね。
まだそれが終わるわけではないということも含めて、
そして完結したとしても、うん、それは何度でも見るから、
うんうん、
やっぱ終わらないんだよね。
だから最初の4,5,6ですらものすごく長い時間愛され続けてきたわけですもんね、
う
ん、
そう。
で 1,2,3 が始まった時にまた世界が熱狂してっていう、だ結局その間終わってるファンってあんまいない。
そうなんです、そうなんです。推しの世界って潤いってそういうもんで、なんかこう再生産してるのよ、頭の中でね。
はいはいはいはい。
また人によって、私なんかは今度はこうグッズ好きなので、グッズって言ってもあらゆるグッズじゃなくて、こう私の場合ちょっとこう本格的なアートっぽいグッズにすごく心惹かれていくので、その私の会社の私の部屋にはライトセーバーのマスターレプリカがね、ルーカスフィルム公認レプリカが並んでますわね、
はい、並んでるんですね。
並んでます。
あら、まあ、
10本以上あります。
多分ジェダイより持ってますね。
ジェダイより持ってるね。そう、あのシスのもあるね。
シスのもある。
そう、しかも中にはマーク・ハミルサイン入りとか、ルークのライトセーバーとか、
もうね、知らない方は何を言ってるのっていう話かもしれないですけど、メイス・ウィンド、
サミュエル・ジャクソンサイン入りとか。もうカウント・ドゥ・クーに至ってはクリストファー・リーも個人ですから、はい、お亡くなりになってサイン入りとか、
うん、
激レア。でそれは存在してるだけで嬉しいわけですよね。
そういうことですね。
だからこう終わらないんですね、推しの世界ってのは、
うんうん、帰ったら楽しいし。
そう、ね、推しの世界の話しかしてないですとか、なんか学びあんのかって感じですけども。
でもちょっと僕は小坂さんがはっきり言ってオタクなのは知ってたんですよ、うんうん、でスターウォーズ大好きなのも知ってたんですけど、僕が思ってたその規模をやっぱはるかに超えてたなっていうのがあって、それは楽しそうだなって、またその新たなちょっと羨ましさというか。
そうなんだよね、うん、でなんかこういう世界をもいろんな人たちがスポーツなり、うん、いろんなことで持ってるってことが多分なんかね、人が生きるってことの活力なんだよね。だから非常にこう、うんうん、まあそういう話をすると取ってつけたようだけど、そうでもないんだけど、私が大学時代に美学っていう学問、美しい学問と書いて美学ですが、はい、美学っていう学問をやりたくて、結構山口大学っていう遠い大学までわざわざ行ったのですが、あんまりなかったんでね、
うんうん、
でそこで自分がこう自分にとっての美学って何なのかっていうと、別に芸術作品の研究を しようとか、
うんうんうん、
まあ大体多くの人たちは美学ではそういうことやられてるんだけど、そこじゃなくてその美術っていうかね、アートだよね、もっとまあ大きな意味でのアート、歌とかいろんなことを含めて、うんうん、これってなぜ世の中に存在してるんだろうって思うんだよね、
うんうん、
そのだって食べられないじゃないですか、歌聞いてもお腹をいっぱいにならないし、うん、ね、こう生きていくのに、こう生命を維持するのに、例えば映画って必要か、ね、うん、ライトセーバー並んでれば大丈夫かっていうと、それ維持できないじゃないですか。
そうですね。
なんだけど、うん、あらゆる世界に古今東西アートはあるんですよね、
うんうんうん、
それもラスコーの壁画、洞窟壁画に至るまで、はい、だからやっぱりアートの世界っていうのはね、なんか人間のこう単なるこう物理としての生命を維持するだけではない何かがすごくあるんですね、
うんうんうん、
だからこの世界に何か込められているものがもっと日常の世界に浸透していったり広がっていくと、もっと世界ってのは活力に満ちたものになるってすごく思っていて、
うんうん、
昔からですね、
はい、
でそれが私のもともと大学時代の美学に対する関心事だったりもするので、うんうん、今の推しの話っていうのは、うん、まあ、いわゆるファントークでもあるけど、なんかその人というものの、ね、本質に迫る話で、かえって世の中に便利さとかものがこうやってもう特に日本なんかは消費社会成熟しているので、
はいはい、
溢れてくると、どんどん私が主催しているワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちの現場でも、お客さんが本当にそこで買ってるのは、うん、例えばあるハンバーグレストランならハンバーグかと、
うん、
これ違うよねと、
うん、
まあ、ハンバーグを含んだ体験すべてがアートで、
はい、
これがなんかそのお客さんたちの生きる活力になって買われてるよねと。
あ、そうだそうだ、そりゃそうだ。小坂さんの推しの話、なんでこんな説得力があるのかと思ったら、小坂さんのやられてること全部推しですもんね。
そうなんですよ。
会員さんたちも小坂さんも、
そう、そして彼らがやってることも、うん、だから彼らのお店や会社にファンコミュニティができる、そう、スターウォーズの世界と変わらない、
ね、変わらないってことですよね。
そうなんです。そうして何十年も見守る推しがいるわね、
うん、でも改めて小坂さんが熱烈に推してるものがあるからこそ、やはりこう押される側になった時とか、押している人の気持ちとかっていうのも、
あ、分かりますよね。
そういうことですよね。だから押されてるだけでもダメなんだなっていうのがなんか、
そうだよね、
ありますよね、
というような、うん、こう 学びというかね、まあとにかくね、去年というその年末年始といえば、
はい、
まあスターウォーズだったなと。まあまだね3回しか見てない。
しかというか、そうですね、小坂さんの中では
まだ、まだムビチケだけでも9枚ある、ね、最低でも9回は行くっていうことになってる。
いろんなところで使えますし、ね、檻を見て
そうなんですよ。でも本当にね、はい、そういうものを私たちに生み出してくれて、うん、ありがとうって思うね、
はい。まあ、僕ちょっと感想言ってないんですけど、僕も本当に素晴らしい完結編だと思いましたので、うん、いやそっか、
ぜひね皆さん、うん、自分もいつも思うんだけど、はい、そういうアートに触れるとね、うん、もうつま先から頭の先までビンビン感じることは、うん、スターウォーズには遠く及ばないかもしれないけど、ちょっとでも自分たちも何か人のね、うん、潤いにつながるようなアートが生み出せるといいなってね、はい、すごい思いますね。
それがそのいわゆる一般的なステレオタイプのアートということ
ではなくて、ではなくて、
うんうん、
ということをね、自分たちのそれこそ仕事なり事業なり行為活動の中からね、あの生み出せていけると、それは素晴らしいなというふうに思いますよね。
はい、じゃあちょっと放送後に小坂さんとがっつり中身の話をですね、
はい、はい、中身の話ね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三本悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by オラクル。